じゃあ、このサインをいただいた書類はミシガンの方に戻りましてからコピーをこちらの住所に仕事場の方に送りさせていただいてよろしいですか。はい、それで多分そうですね、 PDF でもしよければ、はい、E メールで添付で送らせていただいてよろしいですか。はいはい、で、その今ただすいません、ミシガンに帰るのは6月28日になりますので、多分そういったこのコピーを E メールでお送りするっていうことができるのは多分7月の頭か中旬ぐらいになりますので、ですからその間一応もし何かご連絡があればということのために一応この確信のコピーをお手元の方にお納めいただければと思います。すいません、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。
私の場合質問の内容が変わってきて、
そうですね、被爆者自身の皆さんにはやっぱり子ども時代のことですとか家庭の状況とかそういったこともお伺いするんですが、はいはい、でもそれも少しね優子さんにも教えていただければなと思います。
そうですね、そうですね、今日来られている方 ことはね、私も彼女の年齢もね、もう90ということですので、どなたかになできる方、できる限りの方にこういう方がアメリカで、まあ、もちろん日本でもそうですけど、その方が実際にまだね生存されてこちらで生活されてどのような生活をされてきたかっていうこととかを知っていただきたいなと思って、なんかもしあれだったらその新聞とかでも取り上げていただけたらなとは思ってたところなんで、
うん、そうですか、はいはい、じゃあそういった話が出てきたのはどういうその状況の中で、あ、この方は被爆者なんだっていうのが分かったんですか。
彼女が引っ越しされてきてからですね、ストックトンじゃなくてサクラメントから、それで、
そうだったんですか。
こちらに近くに、リタイアメントホームにこちらに越されてきて、で彼女の場合弟さんが友愛会に来てね来られたこともあるということと、あとね、シニアの、ね、お姉さんも、ね、シニアなので、日本の食事とかたまにここで食べれたり、日本の何かこうちょっとね、アクティビティとかが参加できたら、そのリタイアメントハウスには中国系の方が経営されてて、実際に入ってるレジェンスの方もおそらく 80% ぐらいが
中国系の方で、
そういうことでその日本語の映画を、ね、こちらで映画会があったり、アクティビティが日本語で受けられたり、あと日本食を食べられたりということで、週に1回か2回でもということで、今実際1週に1回だけなんですけど、
はい、でじゃあアリスさんは今本当にお一人でそのシニアホームでお住まい
ですね。そうなんです、部屋が一つあって彼女の一人部屋に入ってるんですけど、
なんていう名前のシニアホームなんですか。
はい、ゴールデンヘリテージ。
ゴールデンヘリテージ、はい、なるほどね、はい、じゃあその、アリスさんが実際にその被爆者体験っていうのをお話しされた時の状況っていうのを、
は
い、
それで、来られるようになってお話をさせていただくようになって、で、まあ毎週もう金曜日に時間を取って話してるわけじゃないんですけれども、その先ほどの受付のあたりで顔を見たら顔を合わせたら、その私も10分15分ぐらい席に隣り合わせに座って、バス待たれてる時間とかに、話をするようになって、でそうですね、最初の頃は2人で打ち合わせミーティングルームに入ってフェイス2フェイスフェイスでじっくり話をしたこととかもありましたが、最近はねあんまり、それと彼女の場合、なんていうのかしら、 抱えてるものがずっとあるような形で、その話をしたいんだけれども、話をすることで思い出すことも嫌なのでっていうことで、
でもその当時はまだ何を抱えてらっしゃるかっていうのはご存知でなかったってことですか？
割と最初に話し始めてから1回目2回目会ってから1回目2回目ぐらいで、そういうの体験をされてきたってことをちょこちょこっと聞き始めて、
じゃあ最初は少しだけ
で、そうですね、で、まあ、彼女が私がここで働いてるっていうこともあって、そうやって話をする時間もあるんですから、いいですよっていうことになって、じわじわとこう なんていうんですか、その話す時間を長くしたり、話す内容がちょっとこう昔のね、彼女の抱えてることとか、あと今何でもその話したいこと話してくださいっていうような形でね、話はしてるんですが、それでその彼女が来て3ヶ月、ぐらいして後に、まあ、私もそのじゃあこの状況がよく分かって、で彼女はこういう人とだったら話ができるかなって、で話はしたいんだけどもできないんだけども、その人によっては、彼女はその、心を開いて話せるんだなと思って、日本でいう日本は日本でもあるボランティアみたいな経営訪問、そのフレンドリービジットのボランティア をそうですね、1年ぐらいアレンジしたかしらね、で彼女のところに1ヶ月ぐらい1回ぐらい行ってもらえるように、はい、
じゃあその方は、まあ、お世話をするというよりはむしろその、会話をしたり、話し相手ということですね、
で、まあ、私もそのね、そのアリスさんのが今いろいろな方にそのボランティアをね、今までも、なんていうのアレンジしてきましたが、アリスさんの場合は本当に自分でもこうどのボランティアがいいかなっていうことで、よく考えなきゃならないところがあって、でもこの人だったらっていう人を選んだら、案の定でもアリさんもその方とは会話をこう、いくつの方が行かれるともう1時間以上、話が弾みましたみたいな形で報告をもらったんですけれど、なんか、日本の新聞のことのね、実際に何が起こってるかとかっていうこととかも話して含めながら、1時間ぐらいいました、2時間ぐらいいましたなんてことをね。でも最近その方がご自身の体調が悪いということで、今ちょっとお休みにしていただいてるんですが、そうなんですよね、はい、
UI 会っていう、もちろんこういったそのシニア施設ですよね、についても少しどういった形で運営されているのかとか、どういうサービスを、どういう仕組みの中でオファーしてらっしゃるのか、そういうことも少し教えていただけます、
日本語で、実は日本の、東京の YWCA っていう機関を通して、そのアメリカのボランティアの仕組みについてということを何ていうのかしら、発表プレゼンテーションをさせていただいたことが2年前にあったんですけれども、その際に、UI 会の全体 その組織がどういうふうに動いているかということと、あとはそのボランティアの、仕組みがどうかということをまとめた20何枚のスライドがあるんですが、それをお送りさせていただきます。
そうですか、そうですか、ぜひじゃあそのスライドを、
それで大まかにはノンプロフィットで、ディレクターが、エグゼクティブディレクターがいて、アドミニのオフィスがあって、ソーシャルサービス、それは私が所属しているサービス のデパートメントがあって、ニュートリションのデパートメントはそのカフェで、毎日月から金曜日食事を提供、シニアに提供する。
その提供っていうのはそのシニアの方は例えばメンバーシップのフィーとか払うわけですか？
はい、メンバーシップは今年間20ドルかな、25ドルにこれから上がるっていうことかな、今の現在は20ドルかな、
そうですか、じゃあそんなにその高い メンバーシップフィーというのは全然ないですよね。
あと費用がかかるわけではないんですが、ドネーションとして1食2ドル50セントをいただいてます。
あ、そうですか、はい、25セントですね。
あ、すいません、2ドル、あ、2ドル50セント、
2ドル50セント、
はい、すいません。で、シニアの方は2ドル50セントということで、あと、その食事のはだいたい70食から90食ぐらいを毎日、はい、こちらで、あとは、あと30食ぐらいはで、宅配をしています、はい、
あ、そうですか、
はい、来られないシニアの方のために。それでそれはサンタクララのカウンティ、大きいね、大きなカウンティの中でも友愛会が、ここが一つだけなんです。
ああ、そうなんですか、
はい、宅配を、温かい食べ物を宅配しているのはここだけなんです。
じゃあ頼りにしてらっしゃる方も多いでしょうね。
そうですね、そうですね。
今じゃあメンバーさんは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
全員ですか、
はい、
全員はですね、その延べの数で、あそこに すみません、その資料にはきっと書いてあったかと思うんですが、
大体のところでいいですよ。
1000人は越してるのかな。
あ、そんなにいらっしゃるんですか、はい、で、友愛会っていうのは、その、まあ、歴史というか、いつ、はい、いつ頃設立され、まあ、簡単でいいですけども、
は
い、
ラリさん、はい、how many years ago the UI 会 was
established?
Yes.
35 years.
なるほどね、うん、じゃあ今から数えると1980年代70年代終わりぐらいになるんですかね。
最初はサンホゼステートユニバーシティ の、はい、学生です。学生さんがボランティアとして食事を、チャーチで作って、それをデリバーする、宅配でっていう、これ高齢者に弱っ、体がね、弱ってきた高齢者に、宅配をするっていうことから始めたのが始まりらしいですね。
じゃあその学生さんはやっぱり日系の学生さんだったんですかね。
あ、そうみたいです、はい、そうみたいです、はい、でジャパンタウンの、ジャパンタウンには、昔からあるのがウェスリーチャーチっていうところと、あとは仏教のブディストチャーチ、
はいはい、
同じ通りにあるんですね、はい、ありまして、
じゃあその学生が、まあ、集団を作ってそのブディストチャーチを拠点に UI 会というかミルデリバリーを始めたのがきっかけ、
はい、多分ウェスリーチャーチだったと思うんですけれど、
はい、ウェスリーですか、
はい、
ウェスリーブディストチャーチですか、はい、なるほどね。その学生のスタンドグループの名前なんか分かりますかね。そういった資料っていうのはありますか。
はい、そのスライドにはそれは載せてなかったと思うんですが、そのスライダーを作ってる時に資料を集めたのがちょっと時間かかるかもしれませんが、探せばあると思います、はい、
じゃあ、
はい、
もし私もリマインドするようにさせていただきますので、はいはい、なるほどね。じゃあじゃあフェデラルファンダーかなんかをもらうことにサクセスして、それが UI 会の基盤になった
んですか。そうですね。それからその何年かそのボランティアの方がそういうことを して、それでこの建物ができたのが20年ほど前ですかね。
はい、
それでね、どんどんこう、お金をファンドレイジングをボランティアがされて、この建物はローンはあったみたいですが、なんかもう
自分で払うことができたみたい
な。あ、そうなんですか、はい、じゃあそれはドネーションのみで立ったということですか。
ドネーションですね。ドネーションもその個人のドネーションもありますし、あとはあのカウンティーからのサポートもありました
ですね。あ、そうですか、
はい、あと他のねノンプロフィットのあのオーガニゼーションからのユナイテッドウェイとかのね、 あと銀行、日系の銀行のからの企業とからのドネーションも、ね、あったみたいですね。今はない銀行の3階の建物とかは、ここの部屋はここの会社からのドネーションですってあの貼ってありますね、はい、
そうですね、もしそういった情報が、ねね、分かれば、はいはい、とてもありがたいです、はい、じゃあ優子さんご自身がこの仕事を始められたというか、はい、まあ、こういったことに興味、
すいませんあの、オーガニゼーションの話なんですけど、あの、アドミニのとソーシャルサービスと、はいはい、ここともう一つ、すいません、シニアのデイケアがありまして、はいはいはい、シニアのデイケアはその、そうですね、認知症になった方が多いですね、はい、
そうですか。
でお家でその家族が、ここにその家族を連れてこられることによって家族がその家族の時間が取れるということ、ね、ということと、プラスあとはそのソーシャルゼーションと、あとはやはりね脳の刺激の活性化にもなりますし、
そうですね、
いろいろこちらでかのあの手を使った、手を使ったり体を使ったり、あとね、あと脳頭を使ったりというようなアクティビティをすることで、10時から3時まで、月曜日から金曜日まで、あのシニアが、
そうですね、
大体20人ぐらいのシニアが毎日来られてます。はい、で、そうですね、それが主にあのあの、はい、
そうですか。でもそれをそのメンバーシップフィーを20ドル25ドルぐらいで維持するっていうのはやっぱりその経営も大変じゃないですか。
そうですね、そうですね、経営も大変で、今実際そのね、その、10年前20年前よりはドネーションもね減ってきてますし、その、ね、前は以前は日本の大きな会社からとかも、寄付がありましたが、やはりね、あのなくね、その縮小化される会社があったり、ね、日本に帰ってしまう会社があったりしますので、はい、
そうですね、
はい、でもやはりその他のね、その中国系や、ベトナム系やあのインド系や、そういうこうこういうようなコミュニティセンターがありますが、今実あってなくなってしまうコミュニティセンターもセンターも多いんですが、ここはやはりそのなんていうのかしら、その歴史、その日本、日系の方がもう随分前からこちらに移住されて、ね、そのなんて 決断心っていうんですか、個人のドネーションもおそらく他の国の、あのコミュニティセンターのよりはきっとあのかなり、はい、サポートが、その参加者や、こちらに来られているそのシニアやその家族の方のサポートがあのかなり強く受けられていると思います。はい、
なるほどね。じゃあインド系、フィリピン系、中国系のシニアセンターもあったけれども閉まってしまったってことですか。
ベトナム系は あんまりそのコンタクトがないのでちょっと分からないんですが、フィリピン系かな、そんなに離れてない、ここから車で5分ぐらいのところがそこも閉鎖されてしまったりとか。
あ、そうですか。
はいはい、
じゃ あのやっぱりそういうこのシニアセンターっていうのはそのお国によってやっぱり別々っていうのがあの一番便利なんですかね。言葉のこともある
んですね。
ことはあるんですかね。
それで、カウンティーや国もあの、そこをサポその部分でサポートしてくれるっていうことはあると思うんですね。あ、日系だから、はい、中国系だからっていうことで、特別だからっていうことでサポートしてくれる、そういう意味であのその枠っていうんですかね、きっと、ね、国もあると思うんですが、
ね、
っていうのは、 私はケースマネージャーで、仕事をしていて、うん、日本語での、 介護者のサポートグループをしているんですが、おそらくきっとカリフォルニアでは定期的に介護者サポートをやっているのはここだけかと思うんですけれども、はいはい、で高齢者のをお家で介護されている方の日本語でサポートをやるということとかがすごくこうやはりねそんなにはないことだからということで、
うん、
カウンセルオンエイジングっていうエージェンシーがあるんですが、やはりそこもノンプロフィットなんですが、うん、そこからは そこは国からの、うん、おそらくデパートメントオブなんていうのかしら、エイジングじゃないけど、あ DOA あるのかしら、そういうのもあるのか、国の、そういう、 こうシニア向けに、プールされてるその予算からそこに QOA を通してこちらに来れる、
なるほどね、じゃあフェデラルファンドが入ってくるというところですね、
はい、
じゃあこのシニアセンターの UI 会自身もそれは一部援助を受けてるということですか。
そうです、そうです、はい、はい、
なるほどね、
はい、直接フェデラルっていうことではないですが、そのカウンセルオンエイジングを通すことによってカウンティーということになっている部分ですが、
なるほどね、
はい、はい、でもカウンティーだけではなく、そういうそのノンプロフィットのエージェンシーからも援助は受けてますね、はい、でそのノンプロフィットエージェンシーはフェデラルからってことになるんですかね、はい、ですのでその決まったこの日本語で何かがあるとか、日本語のカルチュラルなものをこちらで提供してるっていうことがきっと大きく評価されてるんではないかなと思って。
なるほどね、
はいはい、
じゃあ優子さんご自身の経歴というか、はい、を少し教えていただけますか。ここで働くようになられた、
は
い
は
い、
ですね、日本では心理学を勉強して、こちらではカウンセリングの勉強をマスター2年勉強して卒業したんですけれども、そのコースは私の場合MFTのマルチファミリーセラピーではなくて、スクールカウンセリングの方で、はい、子どもも対象のカウンセラーとして勉強はしてきて、で、そうですね、卒業でインターンシップをしている間に、夫と知り合ってちょっと引っ越して、で仕事をっていう時にビザの切り替えをする際に仕事ができなかった時期があった時に、こちらでボランティアをさせていただいてたら、じゃあビザが来たらこちらでこういうポジションをもうクリエイトしますから、まだその時なかったんですね、日本語でのバイリンガル のケースマネージャーがいなかったからっていうことで、はい、ね、それが2006年かな。
ああそうですか、はい、じゃあたまたま、まあ、ビザの都合でボランティアをされていたのが何かのご縁
そうですね、
こちらでっていうことですか、
はいはい、
じゃあカウンセリングで勉強されたのはこちらの大学、アメリカの大学でっていうことだったんですか、はいはい、じゃあ日本からこちらに来られたきっかけっていうのはやっぱり自分 その研究というか、
そうですね、そうですね、学校の いじめのことが4年 その大学、日本の大学の時にはいじめのことが、うん、研究っていうか私もサーベイを日本とアメリカとヨーロッパ、イギリスですね、日本とアメリカとヨーロッパのイギリス いじめの状況を論文にしたんですけれども、
うん
うん、でまあ、その結果的にはね、あんまり よくこうにこう、うん、結果が明らかな、じゃあ日本はこうだからこういうとこが多いっていうような、こういうことが多いっていうようなことはあんまりはっきりした結果は得られなかったんですが、でも、いじめは、いじめを苦にして、うん、自殺をするっていう人数的にはアメリカの方が前科前多かったんですよね。というのは自殺をするっていうのが、そのアクセス、がんにアクセスすることが簡単だからっていうことが、日本、アメリカとカナダのいじめの、いじめの、いじめを で、が原因で自殺をする中高生の数が全然アメリカとカナダで違ったので、
なるほど、
おそらくそうじゃないかなっていうような考察をしたんですけれども、
は
い、
でこちらは銃社会です
ね。そうなんです、そうなんです。遊びのように感覚でね、ロシアンルーレットっていうこうね、こうぐるって回して、じゃあここに当たるか、じゃあお前回してみたいなね、そういうこととかも、そういうこともこう中高校生の間とかではねあったみたいなので、
う、
まあ、本当にこうね、銃がなんとかしたいなみたいな、なんとかできないのかなみたいなことでもあるんですけど、ちょっとこことは、ね、このここと話が違うことでこちらに来て、で こちらに来たきっかけは単に日本でそういうスクールカウンセリングの学部がなかったからこちらに来た。
ああ、はい、なるほどね、はい、でも、まあ、本当に今はシニアの方を中心に、はい、一緒に働いてらっしゃるわけですから、方向転換というか、
はい、全然違いますねっていうことであれば違うんですけれども、なんていうのかしら、スクールカウンセリングっていうことでアメリカで学んだのが、まあね、いじめっていうことに集中しないで、とにかく学校にね毎日ね、来てもらって、なるべく学校に来てもらって、でそれで来れない理由は何かっていうこととかをこう、ね、親とかも、あとは他のコミュニティとかも合わせて、原因を、追求して、それをなるべくっていうことに、はい、するようなことが日本じゃ全然考えられないことがやはりねこちらでねできてるので、でまあね、そうは言っても本当のいろんな問題がアメリカがあるので、ね、簡単に解決できるっていうこととかは、ね、なかったことは本当にあるんですけれども、でも働きかけがね子供だけではなくて、親、あとはね、親もその他の違う家族や親が頼ってる、ね、人とかとかっていうこととかも全部含めて、そのね、ミーティングをしてなんていうこととかが、はあ、日本じゃね、できない、先生もできないことだろうし、日本でねカウンセラーとかが今で、ね、ちょっと設置されてるみたいですが、そういうこととかはきっとまだ全然できてないかと思うので、その確立したスクールカウンセラーのポジションはすごくいいんじゃないかなとは、もうそういう意味でこのなんていうのかしら、アドボケートする子供だけじゃなく親も全てアドボケートするして、で子供にはなるべく将来の、ね、夢を与えて、で学校を卒業してもらって、でその学校のあとはこういう働き先があったり、あなたにはこういう、ね、仕事が向いてるかなっていうようなキャリアガイダンスとかも含めつつ、カウンセリングをしていきますので、そういう意味ではなんていうのかしら、こうね、生きる希望を、生きる夢をとかっていう働きかけはそのシニアにも
当てはまる部分が
っていう、そう、
なるほどね、
そうですね、
じゃあ基本的な、まあ、アプローチは、
そうですね、
対象は違っていても、はいはい、なかなか応用できる部分が多いっていうことですね。
そうですね、そうですね、そこの部分でね、全てやっぱりそれにつながると思うんですよ。いろいろね問題があってシニアが来られても、いや、うち最近はあんまりお家に出ないで、うちで横になってたりテレビを見てたりっていうようなね、シニアに相談が、あら、それはね、やっぱりデプレッションの始まりかなっていうことなので、まあね、こちらでじゃすぐこちらに来てなんていうことじゃない前に、じゃあちょっとこちらからお昼ね、配達してみますかとかね、
は
い、で一週間に一度話に来るだけでもいい、来られるだけでもいいのでどうですかとか、でだんだんにはアクティビティ、それがこうね、
そうですね、
サクセスの、ストーリーかなっては思ってるんですけど、
そうですね、
はい、
あのこちらのまあ日系社会はそのまあ歴史もずっと長くてっていうことをさっきおっしゃいましたけども、はい、あのまあ、ゆうこさんはそのご自身が今あの仕事をされている立場から見て、はい、そのコミュニティに対する印象とか、はい、あるいはコミュニティを例えば日本社会と比べるときにどういうふうに似通ってる部分があるとか違う部分はあるなとか、
うん、こうしたらいいなと思ったんですけど、そうですね、あの、そのコミュニティっていうことに関してはあの ここの、ね、UIK の表でっていうのは、ね、あまりその接する時がないのであの、うん、中国系とかねそのあのありますけれどもあのどういうあの流れになってるのかっていうこととかはあまりこの UIK の外は分からないんですけども、でもここはあのいやなんて感心されることが本当に多いっていうか、うんうん、で、日本も都会田舎とかはやはりねその隣の付き合いがあったり、ね、まあ、近所の、ね、人と例えば野菜を交換し合ったりとかね、うん、あるのかな、うちは田舎茨城なんですけどまだまだあるのかなって思いますが、でもきっとおそらくあの世代によってね、まあ、うちの祖母の世代よりは少なくなってきてるでしょうし、うん、できっとあのね、うちの兄の世代とかにはもう本当にそんななくなっだんだんだんだんね、うん、あのこう近所ご近所付き合いとかっていうこととかもなくなってくるんじゃないかな、少なくなってきてるんじゃないかなと思うんですけれど、そういう意味では勉強になるっていうか、こういうことが日本にこういうところが日本にもあったら、うん、きっとねあの、あのうちの両親とかもきっとね、うん、あの健康で元気に長生きできるんじゃないかなって思う部分があるんですけれど、でもただあの全体的なアメリカ の, あ の, あのシステムやアメリカ の, その社会を見てあのなんていうのかしら、こう詳しくこう、ね、見れるわけじゃん、全体的に見るとやはりまだ日本の方が、
うん、
あの近所付き合いとかをされてることとかが、うん、あのまだ多いんじゃないかなとは思うんですけど、うん、っていうのはその、ね、こちらってほら子供学校に一人で行けないようなそういうようなその、ね、社会なので、その誰がもうまたガンのことになっちゃう、誰がこうピストル、ね、ガンを持ってるかわからないんじゃないですか、うん、だからねその夜は夕方になったら、ね、一人歩きできないとかね、うんうん、あの昼間でもその、ね、物騒なところを歩けないとかってそういうことがあったりするからじゃないかなと思うんですが、やっぱりねあの、うん、簡単にね公園に行って人と、ね、話をしてなんていうようなこととかがね、うん、
こちらにあのいらっしゃるその日系人なりあの、まあ、日本人でお年寄りの方で、で、まあ、彼らが、まあ、こちらにいるからこそ特別のニーズがあるなっていうようなお考え、
日本人日系人の
こちらのいらっしゃる方で、
はい、ここ友愛会ってい
うんですか、そうですね、
はい、はい、
彼らに特有のニーズですね、
そうですね、日本の、文化に触れることができる場でありますので、
うん、
そういう意味では、まあ、日本食が食べれたり、
あの、
お花を習えたり、お花の先生が来られてね、はい、あとは日本 の, その手芸、うん、その日本の生地を作って日本のこうクラフト、ね、
うん、
洋裁和裁両方ですかね、はい、
うん、
はい、そういうクラスがあったり、あとはそうですね、琴の習うクラスがあったり、詩吟とか、あとはうん、
なるほどね、
日本独特のねアクティビティがあったりしますので、うん、
なるほどね、
はい、
でこちらの方のまあ生活経験はその全然違うわけですよね、やっぱり日本でお年寄りであの生活してらっしゃる方と比べると、
はい、
やっぱりこっちであの日本からこっちに来られて、あるいは日系のアメリカ人としてこちらでずっと生活して来られて、シニアになられてるっていうことですから、はい、そういったその生活人生経験の違いっていうんですか、はい、そういうのをあの感じられることはあります、
うーん、
そうですね、すごくあの人生経験という意味では、を何ていうのかしら、こうそんなに大きな違いはないと思うんですが、まあ、あのこちらから日本から来られた方は、あの2世3世の方とは別に日本から来られた方はやはりあのサポートシステムがない、うん、私もそうなんですけれど、うん、あの なかったんじゃないかなと思うので、それはそれはきっと苦労されたんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、
はい、
うん、あのまあ、周りにね、そのあの溶け込むっていうところから始めなきゃいけない、
ね、言葉の壁もありましたでしょうし、あとはね、その簡単にその、ね、じゃちょうど近くに行ってお母さんとかおばあちゃんの助けをね、あのね、得られるってことが、ね、なかったりしたので、あとは、ね、アメリカの仕組みとかっていうこととかも、社会の仕組みみたいなことも、ね、長年住まれてきた方はね、あの苦労されて、ね、あの勉強されてきたことでしょうけど、きっと大変じゃなかったかなと思いますね。
うん、そうですね、うん、あのもうそろそろね、はい、ハリスさんのお話お伺いできればと思いますけども、はいはい、あの何かあのこれだけはあのお伝え、あの伝えておいた方がいいとか、あの何か言い忘れたようなこととか、
はいはい、ありましたら、何かない
ですか？
あ、ありましたら メールで、あ、そうですね、あのうーん、日本、こち日本の方にってことですか、こちらの方、日本、あ、日本にも、でも、あ、日本にもこういう場所があったらね、いいと本当に思いますね。
そうですね、はい、うん、やっぱりその、まあ、あのなんていうかな、近所付き合いっていう部分では日本の方があるっていうのは、はいはい、あるかもしれませんが、こういう施設っていうふうになると、はいはい、なかなかやっぱりアメリカの方がこういう施設は整ってるっていう感じのことが多いんですね。
は
い、
ボランティアはなんかボランティアをシニアがボランティアをするシニアヘルプシニアっていうのは、うん、あの素晴らしいことだと思いますね。っていうのはその、実際ね、あのリタイアする前の方で働いている方がボランティアする方ももちろんいらっしゃいますけど、いらっしゃいますけど、やっぱりね、やっぱり時間、自分の生活もまだありますし、子供も育てなきゃならない方もありますでしょうから、リタイアされて時間があって、うん、あのっていう方はぜひボランティアを、ね、してほしいです ね、 ですね。日本でもそうだと思います。あの、ね、でなんていうのかしら、あのリタイアされた方が社会と の、 その、ね、あのコネクションがなくなって、あのちょっとねすぐ地方的に地方省がっていう方とかも、そういう例もあるということなので、このボランティアでその社会とのつながりを持って、ではい、すごくいいことだと思いますね。
そうですね、
はい、なんかあのなんか日本ではなんかまだそのボランティアが少しこう、ね、あの広まってきてはいるけど、うん、そのオーガニゼーションが、ね、はっきりしないから、うん、ボランティアとはどういうことをやって ね、あのどうあるべきかとかっていうこととかがちゃんとこうプロトコルができてないために、うん、なんかね、あの何をしていいかわからない、どこに行ってボランティアをしていいかなわからない、でも本当にこう、あのマンパワーはいっぱいあるにもかかわらず、はい、ですのでうちのね、あの母親、うちの母親はあの、アクティビティをこうね社交的にやってるのでちょっと心配ね。父親なんかは、あの、ね、自分がやるできることとかを生かしてうちにいないで、やってほしいと思う、そうなって
信子藤岡さんと昨日お話をさせていただいたんですけども、はいはい、彼女はもうずっとボランティア20年ぐらい引退、ご自分が退職されてからこちらでされてたと思うんですけども、
はい、
彼女の場合はお給料も出てたんですかね。っていうのもその随分あの本当に時間をたくさん割いてあのこちらで仕事されてるっていう印象をお話しして受けたんですけども、
はい、シニアの世話をするっていうことかしら。
そうですね、
はい、そうですね、あの彼女も例えば定期的に毎週何時間とかっていう方はもしかしたらあの、ね、お金をいただいてたかもしれませんけれど、他の人、ね、藤岡さんが助けてくれてるから、藤岡さんが助けてくれてるからっていうことをお聞きしますので、おそらくそのボランティアベースで、
例えばかあの彼女はあの 動物も好きなんで、
そうですね、
そうなんですよ、動物ね、あの世話されてる方が、例えば入院されたりしたりしたら、その動物を
受けて
世話とか ね、 あのボラね、ボランティアでいろいろやられてた部分もきっとはあのかなりあると思うんですが、
そうですね、
はい、
う
ん、
わかりました、はい、どうもありがとうございました。いえいえ、本当に、
はいはい、じゃあすみません、アリさん見て